障害について今日は伺っていきたいと思うんですが、発達障害というのはさまざまな種類、そしてさまざまな障害があるということぐらいは知識としてあるんですが、どうなんですか？
はい、まず発達障害全般について少し考えてみたいなと思います。子どもたちは、一人一人が違った個性を持っていて、学ぶスピードや、興味の対象というのもさまざまなわけですよね。で、得意なことや苦手なことがみんなそれぞれ違っていて当然ですし、あの子はこれが好きだけどこの子は全く興味を持たないというようなことが、あってもいいわけですね。で、こういった個性の違いっていう範囲を超えて、多くの子どもたちが難なくできることがある子どもたちにとってはとても難しいということがあります。そしてそのことによって、ごく標準的一般的に考えられている学習や学校行事、日常生活などに困っているという場合に、そういった子どもたちはもしかすると発達の偏りやつまずきを抱えて、生きづらさを抱えている可能性があります。で、この発達の偏りあるいはつまずきを発達障害という場合には、言葉を話したり聞いたり、あるいは相手の話を理解したり、物事を考えたりなど、脳のさまざまな部位の連動が必要となる複雑な脳の働きに問題が生じて、でそれが日常生活に困った影響を与えているという状況になっているわけです。で、その障害っていう言葉のマイナスイメージが、先行してしまいがちなんですけれども、必ずしも遅れだとか、劣っているということを表しているわけではないということを、理解することがまず大切だと思います。
ここはもう大きく強調したいところということですね。
そうですね。最近の考え方では、スペクトラムという言い方がされるようになってきていて、通常の子どもにも見られる行動だけれど、その程度が通常範囲をちょっと超えているっていう程度のものや、あるいは一般的に見られない行動がその子にはあるというもの、あるいは通常ほぼ同年代の子どもが取る行動がその子にはないというように、ちょうど虹の七色の境目がぼんやりとしてくっきりは分かれていないように、ここからここまでが障害、ここからは正常というような、はっきりとした境目や範囲はないのだという考え方の方がされるようになってきているんですね。そしてそれを、障害ではなくて、例えば何々症といった、呼び名をするように、変わってきているわけです。
なるほど。さあ、今日のメインテーマということになります、 ADHD、 まずそのお話から聞かせてください。
はい、ADHD 注意欠如多動症というのは、年齢やその子の発達に不釣り合いな不注意さや衝動性、多動性を特徴とする発達障害で、日常生活や学習に支障をきたしている状態を主に言います。で、不注意というのは、集中力が続かない、あるいは気が散りやすい、忘れっぽいなど、あるいは多動症というのは、じっとしていることが苦手、落ち着きがないということ、そして、衝動性については、思いついた行動を今すぐやってしまって、それをやってよいのかどうかという考える前に、実行してしまうというような、特性のことを言います。で、こうした行動というのは、小さい子どもであれば誰にでもある、ある程度は誰にでも見られるものなんですけれども、その程度や頻度が並外れて大きくて、そして日常生活に支障がある場合は、それを、障害というレベルで考えるわけですね。
なるほど。
はい。でも、しかし、一方で元気でやんちゃなのは子どもなら当たり前だっていうふうに、周囲の認識がそこに凝り固まってしまった場合には、逆に本人の障害としてその特性に気づいてもらえずに、乱暴者としてただ怒られることが多くなったり、あるいはうっかり者としてバカにされたり、あるいはしつけのなってない子という否定的な評価を受けたりすることが続いてしまうことによって、自信をなくして自尊心の低下を招くという場合も、あるわけですね。
診断ということが一つの大きなポイントになってくるんですね。
そうですね。 ADHD の診断ということでお話ししますと、不注意、多動、衝動性などの症状が、少なくとも2つ以上の状況、例えば家庭と学校というように観察されることが診断の条件になります。だから、例えば家庭でだけ落ち着きがないとか、家ではいい子なのに学校でだけ落ち着かないっていうような場合には、ADHD とはまた別の要素もまた考慮される必要があるんですね。 その自分の注意や行動をコントロールする脳の働きとか、これをまあ自己機能っていうんですけれども、この自己機能の中枢、脳の前頭前野にあるわけです。脳の前の方ですね、はい、そこの働きに偏りがあるというふうに言われているんですけれども、まだ詳しい原因というのは実ははっきりは分かっていないんですね。だからしつけが原因で ADHD になるわけではないんですけれども、素因と環境要因の相互作用によってそのお子さんの状態像というのは大きく、まあ、変わってくるわけですよね。そのために、まあ、診断する上でも単に症状があるなしということだけではなく、そういった家庭環境ですとか、まあ、どんな育ちをしてきたのかということについても実は丁寧に見ていくことによって、逆に育て方のせいでそうなるんだというようなことを混同されてしまうことを、まあ、防いでいく必要もあるわけですね。
まあ、ここまで来るまでにすでに親御さんは悩んでいたり責められていたりというか、自分を責めていたりという苦しみを持って受診されるという方も多いんじゃないかと思いますので、はい、では気づいてあげること、気づき、はい、特徴が現れるのは何歳頃からなんですか？
はい、ADHD のお子さんは、まあ、一般的には小さい時から活動性が高いことに気づかれている場合もあるんですけれども、まあ、多くは集団生活に入って他の子どもと一緒に行動する機会が多くなるというと目立ってくるようですね。例えば特に多動性というのは、まあ、過度にしゃべるだとか一方的にしゃべるだとか、あるいは大人同士の会話に割って入るだとか、声が大きいだとか、そういったことで気づかれることが多いですね。あるいは授業中に席に座っていられないとか、他の子の邪魔をするとか、気になることがあるともうそっちに行ってしまうなんていう形で現れる子もいますし、あるいは立ち歩きを我慢しているためにそれでそわそわしているとかですね、こうあるいは楽しい活動になるともう異常に興奮して止まらないとかですね、そういったさまざまな活動、集団で行動するときにちょっと目立ってしまうかなというようなことで気づかれることが多いわけです。まあ、衝動性については、まあ、自分の感情を抑えることが難しいので順番を待てないだとか、あるいは割り込む、あるいは他の人のやっていることを、まあ、遮るだとか、我先にやろうとするだとか、あるいは質問が終わらないうちに出し抜けに答えてしまう、最後まで話が聞けないなんていう形で現れることもあります。で最後に不注意ですけれども、まあ、集中力が長続きしないというのももちろんですけど、逆に好きなことや興味のあることには、まあ、過集中といって逆に集中しすぎてしまって周りが見えなくなるというのもこのお子さんたちの特徴なんですね。でこうそれで切り替えができないということが起こってきます。あるいは面と向かって話しかけられているのにこう聞いていないように見えると、聞いてんのなんていうふうによく言われることもあるかもしれませんが、あるいは計算ミスだとか問題文を最後まで読まずにケアレスミスをしてしまうとかですね、そういったことが起こりやすくて、だから物事に取り組んでいる途中で他のことに注意が向いてしまう、今やってることを投げ出してしまう、最後までやり遂げられないなんていうことも起こったりしてきます。でまた、まあ、活動や課題に必要なものをなくしてしまったりだとか、忘れっぽいな、準備をしていてもそれを準備をせっかく準備をしてたのにそれを持つのを忘れちゃったなんていうようなこともあったり、あるいは面倒くさいことは嫌がるなんていう形で現れることもあるわけですね。